TV 見たこと言い始めて、なんだこれと思って画面見たら
寝る前の
しゃべり
不思議な歌あった。
この番組はラーメンが好きなマンゴーとキノコが好きな黒笹がノープランでお送りするラジオのような何かです。
僕の話のネタこれで最後になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
昨日マンゴーに話したかな、ゼノっていうカードゲーム、カードゲーム、うん、
存在は話されたよ。
はい、
特に調べてもないし、どんなゲームなのかあんまり聞いてもないんだけど、
これ面白いんちゃうんかみたいな。
はい、
ただそのルールを話すと、
うん、
ちょっと物もなしに説明するのは難しいタイプなので。
あ、そうかい。
はいとアドレスは貼っときました。
そっちに書くんだ
はい、
なんでよ、ネシャペサーバーに書けよ、なんでこっち書いたんだ
はい、じゃあネシャペのサーバーには貼っておきます。
あ、ラブレター、
まあそうっすね。ベースは、
あー、オリエンタルラジオの中田敦彦さんがラブレターをリメイクした作品で、2019年10月に発売された。へえ、あの人いろいろやってるね今。
うん、いろいろやってる。
いや、オリエンタルラジオといえばもうなんか武勇伝武勇伝でおなじみのって感じなんですけど、
うん、
あの頃ってさ、
はい、
なんすか、あの、まあ割とオリエンタルラジオって武勇伝ネタ一本でやってたイメージがあるわけ、うん、エンタの神様なのかどっか忘れたけど笑いの金メダルではなかったような気がするくらいな感じなんだけどいや、あの頃ってさ、
うん、
こうなんだっけ、 なんたら侍とかいたわけじゃない、なんたら侍じゃ伝わってない何侍だっけ、もうシンプル忘れちゃったんだけど
北侍ね。
あ、そうそう結構音楽ネタって多く、あ、そうそうそうテレビ出なくなってから数年後、笑っていいともに出るね、同じようなパターンですけど久しぶりですテレビ出たのでもないけどいや、今仕事ねえんだなこの人っていう音楽ネタってさ、流行りやすいけど廃りやすいっていうイメージがあってさ、
うん、
だからこうオリエンタルラジオ今すごい大人気なんだけど、この後どうなっていくのかなとか思ってたんですよね。実はなんかいつの間にか番組の司会とかさ、いろいろやっててさ、
うん、中田敦彦が YouTube 大学っていうのやってて、
はい、
そこのちょいちょいこう、まあ基本的に授業っぽいことやってるんだけど、
はい、
ちょいちょいこう違うことをやるんだよね。こう対談したり、有名な人と対談したりとかしてるんだけど、その中で相方と振り返るみたいな、今までを、
はいはい、
みたいなお話をしてたんだって、
うん、
っていうかそれを見てたの俺は、
はい、
で武勇伝をやってる時点で、
うん、
言うなれば M1 グランプリやってた時点で、はい、
うん、
中田さんはこのままじゃまずいって思ってたらしい
まあまあまあまあだろうね、うん、
うん、で武勇伝がまあ当然されていくじゃないですか。
そうですね、
うん、そしたら今度相方がこうチャラ男っていうキャラクター
うん、
でまたバーンって上がって、
いやーさ、
うん、
チャラ男さ、
うん、
あれパッと見あの人だって分かんなかったんだよね俺いや顔とか何も変わってないんだけど、
うん、
なんとキャラが違いすぎてさあっちゃんかっこいいやんって、こう引き立て役みたいなポジションだったじゃん、こう、いや、うん、いやなんか演じてる役として、
うん、
実際にどういう人か知らんけど、
うん、
結局やっぱあの武勇伝やってた頃で目立ってたのはあっちゃんの方だと思ってて、
う
で、いつかチャローっていう随分なんかあの人を前面に押し出したキャラがいるじゃん。こら、っぽいけど、あの人なのかなぐらいな。そう
それ
なんだ
も
い。
喋ってたんだよね。
あ
うん、あれは、なんだっけ、タモリさんに言われて、スタートだったらしいやん。ね。本人曰くね。
チャローが。
チャラ男が。で、こっからこう、しゃべくりセブンとか、の時にやったらもうバカウケだったと。
何言われたの？タモリさんに。
なんか、毎回、とりあえず、もうだんだん落ち目が見えてきてるから、その藤森くんが、こう、いろんな先輩とかと話そうみたいなことを思ったんだって、当時、こう、二人とも若くて、若い状態だったから、もう仕事をこなすのに精一杯だったみたいな話してて。で、その時に、もう毎週タモリさんに内容のない話をただひたすらしてたらしい。とにかく喋ろうと思って。
それもなんかよくわかんないけど。
中田さん曰くタモリさんに今日は最高の天気っすねって言うだけとか。
そう。
そしたらタモリさんが、お前、中身いねえなって言われたらしくて。
そらそう言われるわ。 タモリさんじゃなくてもそう言うわ。
ペラペラで、なんか、チャラいな。でも、それ面白いよって言われたのが始まりらし
おお。
い。
優しいね。
なんか、中田さん曰く、藤森さんは、そういう、あっちゃんかっこいいって言ってた時期もそうなんだけど、素で人を持ち上げるのが、とか褒めたりするのがすごい上手いんだって。そのコミュニケーション能力がものすごい高くて、いろんな人と喋るし、っていう風なスタンスだったんだと。
ちょっともうちょい話飛んじゃってあれなんだけどさ、
はい。
オリエンタルラジオって今結果的に、そうだ、俺のイメージだと、あと司会とかやってて、今あんまネタはやらないっていうイメージが強いんですよ。こうなんか有名になってた人って大体そうで、大体司会に行ってネタをあんまりやれなくなるっていうのが強くて、例えばさ、そうだな、うっちゃんなんちゃんのネタって見たことある？
ないんだよね。
だよね。あの人たち
笑う犬と
昔
か
2人でコントやってたんだけど、
さ。笑う犬とかの、なんて言うんだろう、あれは。コントでいいの？
まあコントだね。
だけど、あれは、うっちゃんなんちゃん以外も含まれてたりとか。
そうだね。
あと、
なん
俺が
ちゃ
よ
んっ
く
てい
見る
う。
のは、うっちゃん一人で、NHK で、キャスト、うっちゃん、以上、みたいなやつは見る。
そう。
面白いの。
まあ面白いやろうな。でも今でもやってんだ、そういうことは。
面白いの。
そうだな。あとダウンタウンさんも今あんま漫才してないよね。そういう流れでさ、タモさんって何やってた人なの？
ね、俺もわからない。
一番俺ね、あの人わかんないんで、まあ、調べたこともないんだけど、例えばビートたけしって、きよしビートで、で、きよしビート？なんか違う、ツービートか、ツービートで、漫才してたわけじゃん。あと、なんだ？さんまさんって何してた人
すごい喋る人。
すごい喋るだけでここまで来てんのかな？それだ
で
とし
も
たら本当にすごいけどな。
コントもやってたんじゃない？相方が誰かとかはちょっとわかんないけど。
相方とかあったのかな？
あったのかな？
所ジョージは普通にコミックバンドというか、なんだろう、コミックシンガーソングライターじゃん。 だよね。そういうので、まあなんか、大体の人は大体大まかに把握してんだけど、タモリさん何もわかんないんだよね。
ね、
わかんねえって言うだけなんですけど。 だんだんオ
な
リエン
ん
タルラジオもわかんなくなっていくのかな。
もう分かってない
雨上がり消したいとかもね、もう分かんないでしょうしね。
なんか、
え？
とりあえずタモリさんには司会をやらせれば大丈夫みたいなとこあるよね。
あるね。ミュージックステーションしっかり、笑っていいともしっかり。タモリクラブに至ってはもうなんかいろいろだけど。
タモリクラブ、もう好き放題だよね、あの番組。すごい
もう
と思うよ。
冠だもん。それ好きな方やっていいんだよ。知らんけど。そうなのかな。 うっちゃんなんちゃんの売りなりだって別に、あの人たちが好き放題してたわけじゃねえぞ。
前、ふわっと見たときさ、タモリクラブで、SM 上出てたんだよね。もっと新しい攻めはないのかみたいな ことをやってて、どこ行くんだろうな、この番組って思いながら出たりはしてたけど、この人
ざっくり調べたけど、漫談家？タモリさん。
ああ、そういう風なのかな。
つまり一人で喋ってたのか。
じゃないかな。
まあいいや、ゼノ。
ゼロ。
中田敦彦版ラブレター。まずラブレターの説明からしようか。
お願いします。
ラブレターっていうのは、どこの誰が作ったゲームだったっけな。この辺あさればラブレター出てきそう。あった。 よっしゃ、届いた。ラブレターは株式会社アークライトから出ているゲームで、カナイ製作所か。まあカナイ製作所はなんかこう同人サークルとかそれぐらいの感じで考えてもらっていいと思うんだけど、がかんゲームデザイン、金井誠二、イラストデザインワークが、杉浦昇さんが作って、で、まあ、アークライトゲームズっていう出版社から出てるみたいな、そんな感じのゲームで、すごいシンプルなゲームなんですよね。常に自分はこうカードを2枚持っている状態。自分のターンが来たら、1枚捨て、1枚引いて、あ、違うか。1枚持ってる状態か。基本的に1枚持ってる状態で1枚引いて、でどっちか1枚を捨てるっていうことを毎ターン繰り返していく。その中で最終的になんか姫に思いをこう伝えることができたらクリアみたいなフレーバーがあるゲームなんですけど、カードには兵士とか姫とか魔術師とか、そういうなんか王宮にいそうな感じの、職業の絵柄と名前が書いてあって、でプレイヤーは一般人で、王宮に住んでる姫にすごい惚れちゃったから、ラブレターを書いて、で王宮には一般人入れないから。兵士とかそういう人にこう、じゃあラブレター届けといてくださいっつって、託して、まあ最終的に姫に届けばいいねぐらいの、まあざっくりとしたストーリーなんだけど、だから例えば兵士を、魔術師を引いて兵士を捨てるみたいな行為は、もともと兵士にラブレターが託されたんだけど、なんか途中でこう魔術師に行き渡ったみたいな。最終的に姫に届けばいいから、別に家庭は何でもいいね。 で、そうだ、捨てられたカードはそう能力を発揮するんですよ。例えば兵士だと、対戦相手1人を指名して何のカードを持ってるか言い当てる。言い当てられたらその人はもう脱落。わあ、
コアツ
まあ
の
ね、
もそうですね。
多分ラブレター持ってんなお前っつって。 ラブレターが多分捨てられてビリビリ引き下がれてしまうんだと思うんですけど、
うん、
分からんけど、
うん、
まあなんかざっくりそういう感じのゲームなんですよ。結構ね人の脱落が激しいゲームでシンプルですぐ終わるゲームなんですけど、
うん、
まあ、中田敦彦版ラブレターっていうことは、うん、そうですね、このラブレターっていうゲームは結構派生系はいっぱいあるのでその中のうちの一つだと思ってるんですけど、うん、はい、うん、じゃああとは続けてどうぞ。
はい、まあ合計のカードの枚数が18枚かな、
うん、
うん、違うか20枚かな、
うん、うん、
ん、数字が振ってあって1から8までが全部2枚、
うんうん、
で16枚で9、10が1枚ずつだから、
うんうんうん、
18枚か18枚で、まあ各々全部カードの効果を持ってる、
うん、
だからラブレターとほぼ一緒になるかな、
うん
うん、
ラブレターには9と10は存在しないので通常16枚で行いますね、
うん、
うん、まあそれぐらいの差しかない感じですかね、うん、
効果とかはほぼ一緒なんじゃないかな。あーでもそっか、この間ルール変わったのか
ほんほんほん、
あのこのなんだろう、永田さん自体はラブレターやってて、
うん、
その即脱落っていうのはやっぱり初心者に対してあんまりいい印象を与えないから、もうちょっと長くなるようにみたいな、
うん、
運だけのゲームにしないように、
うーん、まあそうですね、ラブレターは7割8割運ですね、
うん、だからそこをもう少しでも排除するために、そのさっき言った兵士、相手のカード当てたら勝ちって、勝ちっていうか相手が当てられた側が脱落のカードも2枚しかない。
うん。
で、あと、ラブレターって、強力なカードを序盤に引くと、リスクになりやすい。
はい。
ってのがあったと思うんだけど。
あったあった。
この、新しく追加された9、10って、まあ、数字は強いから。
うん。
数字も強いし、最初から持ってて使っても強い、
うん、
っていう風に、何が強い、強いカードを序盤から引いてもちゃんと強いまま、
うん、
であるっていう風
そうなんだよね、うん、ラブレターの場合、まあ、数字のデカさっていうのはあんまり関係ないんだけど、
うん、
騎士での戦闘時かな、
うん、
騎士っていう能力を発動すると、こう数字のデカさを競い合うみたいなのがあって、うん、それで数字が高い方が強いっていうのはあるんだけど、
うん、
で最強の数字を持つのは8の姫なんですよね、
うんうん、
で手札に姫を持ってるってことは、
うん、俺
ラブレターは姫に行ったから、
うん、
このままゲームが終われば勝ちなんですよ、
うん、
姫、最終的に姫を持ってる人が勝ちっていうルールがあるから、
うん、
でこの姫を途中で捨てちゃうと、
うん、
それはもう本末転倒だから、
うん、
捨てた時点でも負けなんですよ、姫は捨てたら負けっていう、
うんうんうん、
だから姫こう相手によって、相手の何らかの能力によって姫を捨てられさせられてもそのまま負けだし、
うん、
結構リスク高いんですよね、
うん、
で次に数字が高いのは7の大臣で、
うん、
大臣もまためちゃくちゃ厄介で、これできれば持ってない持ってたくないカードなんですあの1枚引いて1枚捨てるっていうこの過程の中で、
うん、
一周2枚になるじゃないですか、
うん、
この時大臣を含めて、うん、数字の合計が12以上になったら敗北するっていう、うん、効果が大事にあって、
うん、
だから5以上引いたらもう負けなんだよね、その時点でねだから自分の所定が大臣で、
うん、
で自分のターンが回ってきて、よしゲームを始めるぞっつってピラッとめくって、なんか魔術師5とか引いて、うん、これはなんか俺はどうやら負けたらしいってなって即死んでいく、あの俺がさ、あの最初にラブレター買ってさ、うん、じゃあルール確認だなっつってさ、なんか一人回しした時にさ、いきなりそれが起こってさ、意味が分からなかった、
うん、しょうがないね。そうだな、じゃあちょっとこっから先ラブレター分かる人前提のお話になるかもしんないんだけど、
はい、
ちょっと聞いてる感じカードの効果が微妙に違うと思うんで、
うん、
ちょっと説明していこうかな。 10枚全部で、
うん、
まず一番低い数字1、
うん、
少年ってカードで、
少年、
うん、まあ効果は革命って書いてあって、
はあ、
1回目は1枚目に捨てられた場合効果はないが、2枚目に少年が捨てられ使用した場合に、後々出てくる9の皇帝ってカードと同じ効果が発動しますよっていう。うん。まあ皇帝はおいおい話します。
強いんだろうな。
でもこれ2枚しかないんで。
そっか。少年も2枚しかない。
ない。うん。
そっかそっか。
で、兵士、ランク2。数字は2。これは一緒かな、うん、指名した相手の手札を当てると相手は脱落する。
ね、まあそうなんだけど、
うん、
兵士1なんだよね、ラブレターだと。
ああ。
2が同系っていうまた別のものがいて。
うん。じゃあ結構違うんだ、じゃあ。
うん。兵士なんならもっといっぱいあるしね。
うん、5枚ぐらいあるんじ
ゃない。ざっくり見た感じ、あ4枚、あ5枚、あ5枚か、うん、5枚だね。はい。
で次3、占い師、
うん、
指名した相手の手札を見る。
あうん、それは2の同期がそうですね。じゃあ1個ずれてんのかな、うん、
4乙女、次の自分の手番まで自分への効果を無効化します。
あ4の僧侶、それは一緒だね。じゃあ3の騎士が飛ばされた感じかな、うん、
5死神、これも2枚、
うん、
示した相手に1枚引かせて、非公開のまま1枚捨てさせる、
うん、あ引かせてから捨てさせるんだ。
うん、2枚のどっちかを捨てさせる。
それは違いますね、死神の5か。こっち5番の魔術師はほぼ同じ効果なんだけど、捨てさせてから引かせるっていう効果なんで、
うん、
ここ割と大きく変わりますね。
そうだね、
ここは逆転するだけで全然違う。
そこで姫持ってたら終わりだもんね。
うん、姫強制的に捨てさせられることになるから。
うん、で、6が貴族、これもちょっと効果、これがルール変わった部分で、
はい、
1枚目は互いに手札を見せ合う、
うん、
で2枚目になると対決、手札を見せ合って数字の小さい方が敗北する。
はあ。
でこのゲームルールブックないんで、ネットで QR コードで見るタイプなんで、多分修正入ってると思います。
は
あ
は
あ、ただ現状、これで大丈夫かみたいな部分はあるんで。ちょっとこれのカードのせいで罪が発生しやすくはなってるかな、思う。
いや、本家のブレッドはもっとひどいから大丈夫だよ。似たような能力持つ効果は、まあ、3の騎士が該当すると思うんだけど、
うん、
3の騎士はいきなりバトルだからね。
あ、これ改変、ルール変更前はそうだった。
あ、
うん、それだと秒殺がありうるからやめよっかってなって、
まあゼノのコンセプトとはちょっと外れてくるからね。、
うん、そのただこれ1対1のルールだっけな、 にしようかなぐらいのニュアンスで今の、
はいはい
はい、で次7、これも2枚賢者、
うん、
次の手番で1枚引く代わりに3枚引いてそのうちの1枚を手札に加える、残りは山札へ戻してシャッフル。
本家ラブレターにはない効果ですね、
うん、これは強いですね、
うん、
で8精霊、これも2枚、うん、手札を交換する。
あ、6の将軍と該当する能力ですね、
うん、でこっからないのかな9、
うん、
皇帝1枚しかないです、
うん、
指名した相手から1枚引かせて2枚とも公開で、うん、どちらか1枚を捨てさせる、
うん、
捨てさせるっていうかこっちが指定して、
うん、
皇帝側が指定して捨てさせる、
うん、
これが公開処刑、1が2枚出た時に発動するのがこれ、
うん、
で次10場に出すことはできない。
ほう。
で、かつ、これを捨てられた、捨てさせられたら、
うん、
脱落する。
ああ、日々の同じ効果か。はい。
皇帝以外の場合、
うん、
天聖札ってものから、カードを1枚引いて復活できる。
はい、
天聖札ってなんやねんって話ですね。ああ、ゲーム開始前にデッキって18枚今、
はい、
で互いに1枚1枚って渡して、16枚でそのうちの1枚を天聖札って言って山札に加えない部分に捨てたままカードを置いとく。もしこの10の英雄が皇帝以外で捨てられた場合、そこから1枚、その点、避けといた1枚を引くみたいな感じです。YouTube の、中田敦史の YouTube 大学の方に、6試合分ぐらい、6人、中田敦彦さんといろんなゲストの人と対戦するって動画があるんで、まあ、
ありますね。
はい、これ分かりやすく、ある程度分かりやすくなってると思うんで、
ただ、メンタリスト大吾。
はい、第1弾が一番面白いかもしれない。
第2弾の光って誰だって思ってますけど、
ね。YouTuber さんですね。
ああ、じゃあ知らんわけだ。
1試合目めちゃくちゃ面白いです。なんかメンタリストっぽいことするんで。
ああそう。
うん、だすごいよ。10より2が欲しいって言い出すから。
ああ。2はそう兵士か、相手のカードを当てるさせる、当てるっていう効果か。
うん。2が欲しいってずっと言ってた気がする。まあこんな感じでちょっと後悔言っただけじゃ試合分かりづらいんで動画見てもらった方がいいかなとは思うんですが、
これ4人ぐらいで遊べるんだと思うんだけど、
はい、
多分
できます。
多分1対1が一番面白いんじゃないかなって気がするんだけど、
うん、まあね。お値段1つ700円となっております。通常版700円となっております
。全部安いね。
はい、ただちょっとさっきもちょろっと話したんですけど、
うん、
カードに効果が書いてないので、
あ、
覚えるまではちょっとあれかもしれない。
なるほどね。ある意味こう、はい、オンラインのバージョンアップには対応してるかみたいなね。
そうそうそう。まあよしあしあるかもしれないけど。
なるほどなるほど。
でマンゴーもしかしたら気になるかもしれないと思って一応説明しとくけど、
はい、
賢者、次のターン3枚引いて1枚選んで2枚戻す、
はいはい、
これ忘れそうっていうのないですか。
まああるかもね。山札の上にこうダイソーのストックぐらいのあれは必要かもしれないですね。
ルールで決まっておりまして、忘れた場合そのままです。
ああ誘発忘れた。あやっぱダイスかなんか目印置いとかないといけない
ですね。互いにこれを忘れるって試合も動画に流行ってるんで。はい。とどうでしょう。さっきね LINE でとある人からねゼノ買いましたって言われたんで。はい。
それはね、俺も知ってる人なのかい。
はい、そうですね。面白そうじゃないってちょっと広めたら広まっちゃった。
早いな。いや、なんだろう、もしなんか遊びの機会があったら感想を教えてください。
はい、絵も綺麗なんでね。はい、ぜひ。
そうですね、これ誰が描いたんだろう。
まあそうだね、俺のお話はこんなもんでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、まあ全の通常版と豪華版、
うん、
豪華版はちょっとお互いっす。
豪華版が
1万ぐらいしますね。
なんで8800とか書いてあるな。
ケースがすごいいい素材でできてきまして、箱じゃないんで。はい、通常版安いんで、通常版安いんで。はい、カバーは、ね、オシャンティにしたいならばおカバーを。
ハッシュタグシャープねしゃべでコメントなどあると嬉しいな。
嬉しいな。
な
な、寝る前のテンションじゃねえだろ。
じゃあなんだ、もっと欲しく。